のだ。株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局、僕はズンダモンなのだ。今日もとっておきのテクノロジーの話題を持ってきたのだ。2025年7月17日木曜日、コントレンドのすごい記事をいくつか紹介するから、最後まで楽しんでくれると嬉しいのだ。今日は全部で4つの記事を紹介するのだ。最初はロボットのお話なのだ。 R2D2 トレーニングジェネラリストロボッツ with NVIDIA リサーチワークフローズ&ワールドファウンデーションモデルズというタイトルなのだ。 NVIDIA がロボットが新しいお仕事を効率よく覚えるための画期的な研究を発表したのだ。今まではロボットに新しい動きを教えようとすると、たくさんのデータを集めて一つずつ、これは00の動きって教えてあげるのがとっても大変だったのだ。でも NVIDIA は生成 AI とかワールドファウンデーションモデルズ、あとは合成データ生成っていう最新の技術を使ってロボットの勉強をものすごく効率よくしようとしているのだ。この研究のすごさは NVIDIA コスモスみたいなワールドファウンデーションモデルズがロボットが将来どうなるかを予測して本物そっくりの練習データを自動で作れることなのだ。これのおかげで何ヶ月もかかっていた開発がたった数時間で済むようになるらしいのだ。特に注目なのはドリームジェンっていう合成データを作る仕組みなのだ。これを使えば人間が手でデータを集める手間をかけずに現実的でいろんな種類の練習データを作れるのだ。ドリームジェンで作ったデータはドリームジェンベンチっていう基準で評価されて、スコアが高いほど実際のロボットの性能も良くなることが分かったらしいのだ。この技術をベースにした NVIDIA アイザックブルーとドリームスを使えばロボットがお仕事の動きを覚えるのに必要なたくさんのデータを効率よく用意できるのだ。他にも NVIDIA はブルーと N1 っていういろんなことができる汎用的なロボットを作るためのオープンファウンデーションモデルも開発したのだ。これは人間の頭の働きをヒントにして目で見て言葉を理解して行動するのを全部一緒にすることでロボットが難しい指示を理解したり、いくつものステップがあるお仕事もこなせるようになるのだ。さらに進化したブルーと N1.5 は本物のデータとシミュレーションのデータ、そしてドリームジェンで作った合成データを組み合わせて訓練することでもっと成功率が高まっていろんなお仕事に対応できるようになったのだ。驚くことにこのアップデートは手作業でデータを集めるなら約3ヶ月かかるところ、合成データを活用することでたった36時間で終わったらしいのだ。それからレイテントアクションプレトレーニングフロムビデオズっていう技術も発表されたのだ。これはインターネットにある特に説明がついてない動画をたくさん使ってロボットの動きを自動で覚えさせる方法なのだ。これでお金がかかる手作業でのデータ準備がいらなくなって効率よくロボットが勉強できるようになるのだ。シム&リアルコートレーニングっていう方法はロボットがシミュレーションで学んだことと実際の環境での違いをなくすものなのだ。少しだけ本物のデータとたくさんのシミュレーションのデータをうまく組み合わせることでシミュレーションで練習したロボットが実際に動くときでも安定して動けるようになるのだ。この方法でデータを集めるお金を抑えながらロボットがしっかり動けるようになるのだ。これらの NVIDIA の研究成果はすでにいくつかの会社で使われ始めていて、工場で働くロボットや人間みたいなヒューマノイドロボットの開発をどんどん進めているのだ。今回の発表は AI とロボットの未来を大きく変える可能性を秘めたとっても大切な一歩なのだ。ズンダモンのコメントなのだ。 NVIDIA は本当にすごいことを考えるのだ。いつの間にかロボットが普通に歩いて人間の隣で一緒にお仕事をする時代が来るのかもしれないのだね。僕もいつか 積んだアローに変身してロボットと一緒に空を飛んでみたいのだ。次は言葉を AI が理解するお話なのだ。ジェミニエンベディングナウジェネラリアベイラブルインザジェミニ API というタイトルなのだ。 Google がジェミニ API で新しいテキスト埋め込みモデルジェミニエンベディング001の正式なリリースを発表したのだ。このモデルは僕たちが普段使う文章とか単語っていう文字の情報を AI が理解しやすくて計算しやすい数字の並び、これを埋め込みって呼ぶのだけど、それに変える技術なのだ。 AI の開発ではこの埋め込みを使うことで文字のデータの中から関係のある情報をすぐに見つけたり、文章の意味を理解して分類したり、質問に自動で答えるシステムを作ったりと、 AI が賢く文字を扱うための基礎になるのだ。ジェミニエンベディング001の一番大きな特徴はその性能がものすごく高いことなのだ。テキスト埋め込みモデルの国際的な評価基準である MTEB マルチリンガルリーダーボードでいつもトップクラスの性能を維持しているのだ。これまでの Google のモデルや他の会社が提供しているモデルと比べても、情報の検索から文字の分類までいろんなお仕事で優れた結果を出していることが示されているのだ。この何でもできる凄さで、科学の論文とか法律の書類、お金に関するデータ、それからプログラミングのコードとか、いろんな分野の AI アプリケーションの開発に使える可能性があるのだ。このモデルは100以上の言語に対応していて、一度に最大2048トークン、これは AI が処理する最小単位の文字数だけど、それだけの文字を扱えるのだ。さらにマトリョーシカリプレゼンテーションラーニングっていうちょっと変わった技術を使っているから、出力される埋め込みのディメンション、数字の並びの長さのことだけど、これをデフォルトの3072ディメンションから1536ディメンションとか768ディメンションに柔軟に変えられるのだ。これは開発する人が AI アプリケーションの性能を最大限に引き出すか、それともデータを保存する費用を抑えるかをプロジェクトに合わせて最適に決められるっていう良い点があるのだ。このモデルは今ジェミニ API を通して使えるし、 Google AI スタジオから無料で試すこともできるのだ。料金も手頃で100万入力トークンあたり 0.15 ドルに設定されているのだ。ちなみに今使われている実験版のモデル、ジェミニエンベディングエクスペリメンタル0307は2025年8月14日にサポートが終わって、他の古いモデルも順番に使えなくなるから、 Google は早めに新しいジェミニエンベディング001に移行することを進めているのだ。これからはたくさんのデータをまとめて効率よく処理できるバッチ API でのサポートも予定されていて、もっと大規模な AI 開発ができるようになるのだ。この高性能な埋め込みモデルの登場で、今まで難しかった新しい AI の使い道が広がるのが期待されているのだ。ずんだもんのコメントなのだ。言葉を数字にするって、まるでずんだ餅をみんなに届けるために一口ずつのサイズに分けるみたいな感じなのだ。こういう基本的な技術が新しい AI の賢さの土台になってるのだね。僕のずんだ餅のレシピもこの技術で世界中に届けられると嬉しいのだ。続いては AI 同士の協力のお話なのだ。キロとクロードコードの組み合わせで開発の質と速度を両取りできたというタイトルなのだ。このブログの記事では、新しく登場した AI 搭載の統合開発環境キロと、今使われている高速な開発 AI クロードコードを組み合わせることで、ソフトウェア開発の質もスピードも同時に良くする方法が紹介されているのだ。まずそれぞれのツールの特徴を理解するのだ。キロは2025年7月15日に Amazon が発表した AI 開発ツールなのだ。これは会話形式で、とっ っても詳しい要件定義書とか設計書、それからタスクリストを作るのが得意なのだ。つまり何を作るか、どうやって作るかをはっきりさせる設計の部分がキロの強いところなのだ。でも今の時点では実際にコードを作る実装のスピードには課題があるらしいのだ。一方クロードコードはものすごく早くコードを作れる AI としてたくさんの開発の現場で使われているのだ。でも指示がはっきりしないと思っていたのと違うコードが作られたり、前の会話内容を忘れてしまったりすることがあって、正確な指示出しが難しいっていう弱点があるのだ。そこでこの記事を書いた人はキロの質の高い要件設計書作成っていう強いところと、クロードコードの爆破や実装っていう強いところを組み合わせることを考えたのだ。具体的な例として簡単な太陽系シミュレータを作るプロジェクトでこの方法を試しているのだ。まずはキロに太陽系の惑星が回るのをシミュレートするツールを作りたいっていう大まかな指示を与えるだけで、キロは会話形式で詳しい要件書、設計書、そして具体的な実装の手順を書いたタスクリストを自動で作ってくれるのだ。これで開発の最初の段階で必要な情報を漏れなくはっきりさせることができるのだ。次にキロが作った詳しいタスクリストをクロードコードに読み込ませるのだ。クロードコードはキロによって完璧に整理されたタスクリストを理解して、その指示に従ってコードを作るのを爆速で実行し始めるのだ。クロードコードはキロが作った要件書や設計書も参考にするから、もっと正確に意図を汲み取ってくれるのだ。この組み合わせで要件定義や設計で AI に手伝ってもらって品質を良くしつつ、実装では別の AI を使って速くするっていう良いとこ取りができたと筆者は言っているのだ。新人エンジニアのみんなも将来的に AI ツールを使って開発を進めるときに、こんな風にいくつかのツールを組み合わせることで、それぞれの AI の得意なことを最大限に引き出して、効率が良くて品質の高い開発を目指せるっていう良い学びになるのだ。AI が進化する今の開発の現場では、AI をどう使いこなすかが大切になってきているのだ。ずんだもんのコメントなのだ。AI が AI を助けるのだね。まるでずんだ餅とずんだアローが協力するみたいで、とっても面白いのだ。僕もいつか、キロでプログラムの設計をして、クロードコードにプログラムを組んでもらって、ロボットのずんだもんを作ってみたいのだ。最後は、ちょっとユニークな AI のお話なのだ。ブロックのアライグマが人気ない理由わかったわ。こんなん誰が使うねん。天竜みたいな声でクッソバトをしてくるのほんまおもろい、というタイトルなのだ。 AI アシスタントグロックの可愛らしいレッサーパンダのキャラクターが話題になっているのだ。実は見た目は可愛いのに、あるモードでは渋い声でユーザーを罵倒してくるっていうちょっと変わった特徴があるのだ。この悪口モードと見た目とのギャップがソーシャルネットワークサービス上で面白いってたくさんのエンジニアの間で注目を集めているのだ。 AI の意外な一面を楽しめる記事なのだ。ずんだもんのコメントなのだ。可愛らしい見た目で罵倒してくるなんてちょっとびっくりなのだ。でもそういう個性的な AI も面白いのだね。僕はみんなを優しく応援したいから、罵倒モード弾んだもんにはいらないのだ。ずんだアローでみんなの心に幸せを届けるのだ。さて今日も楽しい時間はあっという間なのだ。今日は NVIDIA のロボット学習の話から、 Google の AI が言葉を理解する技術、そして AI 同士の協力、最後には個性的な AI の話まで、全部で4つの記事を紹介したのだ。どれも未来がどんどん楽しくなるようなワクワクするお話だったのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、今日の放送はここまでなのだ。 番組の感想とか僕へのメッセージがあったらぜひ送ってほしいのだ。いつも楽しみに待っているのだ。それじゃあまた次の放送で会おうなのだ。バイバイなのだ。